皆様、おはようございます。教会の方、また、しばらくぶりに、教会に来られたご家族の方、また親しい方々、本当に心から歓迎、いたします。今日は、ご家教会におきましては1年に1度、先に、神のもとに、導かれた方々、その方々のことを覚えて神様に祈り、また感謝し、またご遺族の方、ご家族の方々のために祈る、ひとときとなります。ですから今日、共に、このように神様に祈り、また神様の前に向かづけることを本当に、嬉しく思っております。なかなか日頃会えない方々もおられますし、また今日はこのようにお写真も前に出ているので、本当にしばらくですねって、まあ、そんな感じでですね、私もお顔を拝見しながらですね、声をかけて、おります。ですから礼拝が終わってからですね、またどうぞ前に来られて、こういう親しい方々のお写真を近くでご覧になって、そして、声をかけて、祈るひとときが与えられたらと、思います。さて、106名の方でしたか、先ほど、お名前を紹介いたしましたが、過去1年を振り返っても、教会の大事なメンバー、また教会の方々のご家族の方々が、天に召されて、いきました。少しその方々のことを思い起こすと、朝一緒に蒼天でお祈りをした、まあ、教会では6時から7時まで朝の祈り会があるんですね。そこで一緒に乗って、でそしてその翌日はもう天に帰っていかれた、また明日ねってお別れしたんですけれども、その日の午後ですね、倒れ、そして天に召されたということもありました。それからしばらく教会に顔が見えないなと思っていましたら、その方も、数ヶ月前に亡くなっておられたって、そのことを聞いて私たちにびっくりすることがありました。それからある方は、まだクリスチャン、バプテスマは受けてなかったんですけれども、時折教会に来られて、そしてその方は亡くなる1週間前の礼拝に来られて、しかも、子供たちのファミリー礼拝に出席したんですね。それでその時に、子供たちはいつも毎週の礼拝の中で暗唱聖句というのを覚えるんですけれども、暗唱聖句を覚えているお友達誰かいますかって司会の方が言われたらですね、その女性の方がはいと言って、大人ですよ、はいと言って自分の好きな聖書に歌詞をですね、イザヤ書からこう述べていたんです。私もとてもいつも来てるわけではないんですけれども、その彼女の聖書の言葉にね、信仰を励まされたんです。それから1週間後、彼女も、天に戻ってきました。ちょうど一人暮らしをしていたので、天に戻ってきました。ですからまた、みんなで男性会で一緒にコーラスを、このように特別のコーラスをしたんですけど、その1週間後には天に帰っていったという兄弟がおりましたね。ですから過去1年間のことを考えても、いろんな私たちのこの親しい方々のその最後、そしてお別れの言葉もなく天に帰っていく、その様子をですね、私たちは、経験して、いるわけです。ですからきっとここにおられる一人一人にとっても親しい方々の別れがこの1年を考えてもあったでしょうし、また辛いこと、痛みのことなどですね、あったかと思います。まあ、そういうことを通して私たちはですね、 こう考えることができます。それはいつ召されても悔いのないように一日一日を神様と家族と心から一緒に使い合っていくっていうこのことをですね示されますし、またいつ召されても良いように身の回り身辺をですねこう整理しておくこと、いやなかなか私もこう机の上にはですねもう山のように書類があって本があって、早く片付けないと毎日思うんですがなかなか片付けられない、いつお迎えが来るかわからないのに、悠長のことはですねできないんです。きっと職場においても学校においても家庭においてもやっぱり自分の身の回りを整理しておくということはとても大切なことです。それから若さや健康に命があるのではなくて神様の御手の中に命はあるということを確認することができます。で、生きているという高ぶった思いを持つのではなくて生かされているという感謝の心を忘れないで生きていくと、それからいつお迎えのチャイムがなくても恐れない、慌てない、落ち着いて死の扉を開けるということなどですね、いくつか、心に、示されるということが あるわけです。さて、そのようなことをですね覚えながら今日御言葉を、これからお話しするんですけれども、今日の御言葉先ほどスクリーンに出たのでもう一度、帰ってスクリーンに御言葉を紹介しましょうか。その御言葉の中でですね今日皆様にお伝えしたいことはイエス様がよみがえられたという言葉ですね、その聖書の中に先ほど読んだ聖書を出してもらえますか。聖書朗読の方にありますね。はい、これですね、イエス様は12人を呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子について預言者が書いたことは皆実現した。人の子は異邦人に引き渡されて侮辱され乱暴な仕打ちを受け椿をかけられ、彼は人の子を鞭打ってから殺す。そして人の子は3日目に復活する。12人はこれらのことは何もわからなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠されていてイエスの言われたことが理解できなかったので、ちょうど下から4行目に、先例4行目に3日目に復活するとよみがえると書いてあります。今日はこのよみがえるということをですね皆さんに、お伝えしたいと、心から思って、います。まあ、ここに書かれているのはイエス・キリストのことが書かれているんですけれども、イエス様が十字架にかかってってということをみんな世界の人々はそれを知っております。詳しく知っている方もおればそう詳しくない方もおりますが、イエス様は十字架にかかったということをですね聖書ははっきりとおっしゃっていますし、またイエス様自身も十字架にかかる前に私はこれから十字架にかかると、いろんな苦しみ、痛み、呪し、屈辱を受けると弟子たちに言われたんですね。しかもこの聖書の箇所はですね、聖書を読んでみるとですね、3回目のイエス様の言葉でしたよ、書いてあるんですよ。ですから聖書を読むときにですね、繰り返し出てくる言葉はとても大切な言葉だと私は思っております。ですからイエス様は私はこれから十字架にかかるよ、死ぬよって、しかし3日目にはよみがえられますよとイエス様が伝えたわけですが、弟子たちはそれを理解できなかった。イエス様がこういうことを言ってるんだけれども何のことだろうとわからなかったということなんですね。でも聖書はですねそのことを大事に伝えて、十字架とそして復活よみがえりが私たちの信仰の原点であり日本柱両輪であると言っても良いのです。 その中で今日はですね、蘇った、復活されたということをですね、スポットを当てて、焦点を当ててですね、考えてみたいと思っております。まず第一にですね、このイエス様の復活は、それは聖書全体の中心であるということになりますよね。私たちはイエス様の復活はですね、一応信じましょうと考えている方々もおられるんじゃないでしょうか。イエス様は神の子ですから、復活をすると言ってるし、またそのように私たちを信じましょうと。でも私たち人間の復活はどうだろうか、信じられるかどうかということをですね、イエス様は可能であったとしても、私が復活する、蘇るということにどう私たちは考えているだろうかということになります。でも聖書は私たちに言ってるんです。イエス様が復活することと私たちが復活することは一つですよ、離れていることではないんですよ。イエス様が復活するならば私たちも復活するんです、蘇るんです。そのようにですね、聖書は私たちに言っているんです。でよく考えてみればですね、イエス様がもし復活しなかったとするならば、どういうことが一体考えられるでしょうか。それは聖書の言ってるのはペペンである、嘘である、真実ではないっていうことになります。空っぽです。この聖書が言ってることは真実ではない。だってイエス様言ったけれども、蘇られなかったとするならば、それはこの神の御言葉と言われる聖書が嘘である、信じられない、空っぽであるということがですね、まず考えられます。それからもしイエス様が復活されなかったら、私たちは悲しいことですけれども、依然として罪の中に、がんじがらめの罪の力の中に私たちは生きざるを得ないということになります。ですからイエス様が復活なされなかったら、私たちは罪が許されないもので、いつも自分の犯した罪、過ちのことをですね、考えて生きていかなければいけないということになりますよ。それから信仰を持って亡くなっていった方々は、結局滅びてしまった、滅亡していってしまった、復活なんてイエス様してないんだからとなります。見てごらんなさい、ここにおられる信仰を持ってその人生を全うされた方々、私たちの先輩たち、兄弟姉妹がですね、滅びていった、永遠の死に行ったって。そのことをもしイエス様が復活がなければ、そう考えざるを得ません。でも感謝のことに、聖書はイエス様をよみがえったので、私たちもよみがえることができるし、この先輩たちも、私たちの信仰の先輩たちも、神のもとへ、神の永遠の命、約束を得ているんだと私たちは確信を持つのであるわけです。ですからイエス様の復活がないということを信じられない、単なる希望を持っているならばですね、聖書は言うんです。世界の中で最も惨めで哀れな愚かな人だと聖書は、パウロは私たちに語っているわけですね。ですから教会に来る目的は何ですか。いいお話を聞くためですか、それとも慰めてもらおうとするからですか、あるいはなんとなく雰囲気がいいからですか、なんとなく好きな賛美歌があるからですか。この地上のことだけ考えて教会にもし来るとするならば、それははっきりとした神様の祝福にまだ預かってないということになります。この世のことにだけ望みを持っているならば、私たちの信仰というのは とてもこう薄っぺらないものになっています。さて2つ目は、イエス様が蘇られたということは、 第1号ですよって最初によみがえられたというイエス様ですから、イエス様は、私たちに良い模範を示されたということになります。別の言葉で言えば初めてのよみがえりをなさった方ということになります。もしイエス様がよみがえらなかったらですね、勝手気ままに生きたらいいじゃん。だって死ねば終わりだから、復活なんてないのだから、もう自分のしたいことやりたいこと周りに関係なく自由に気ままにした方が良いと、そのようにですね思ってしまいませんか。教会生活も正しい生活も神様のために難儀して奉仕することももうやらなければいいって思うことになりませんか。もしイエス様が復活のためなければ、そのように私たちの毎日の生き方にとても大きな影響を与えていくものです。考えてみれば、私たちは同じ神様を信じていると言っても生まれながらも平等ではありません。私たちの中には体の丈夫な人がいますし、丈夫でない人もおります。足の速い人もおれば足のとても遅い方もおります。問題なく生活を送っている人がいれば、次々と苦難や悩みが襲ってくるという人々もおります。親がいつも喧嘩をしている家庭に育つ、あるいは優しい親の子に育つと、親を選ぶことができない私たちにとっては、それはとても辛い体験となります。友達さえ私たちを選ぶことがあるのではありません。ですから私たちの毎日の生活には、お金を持っている方もおれば貧しい方もおりますし、頭のいい人であればそうでない方もいます。かっこいい方もいればそうではない方もおられます。いい職場におられる方もおればそうではない、一生地味に生活をしていく人たちもおります。ですから考えてみれば、私たちの人生というのは決して平等ではないってと私たちは注文をつけたくなりますし、こう文句をつけたくなります。でも神の前に平等であったとしても、人間的に言えば平等ではないということができます。一体どうして誰がそれに耐えることができますか。もっともっと私は幸せになりたいって、もっと私は体が丈夫になりたいって、病な神に負けないって、そういう思ってもですね、なかなかうまくいかない現実。なぜ私だけがこういう経験をしなければいけないのか、こういう辛い思いをしなければいけないかと、そのように私たちは自問自答します。ですから平和にこううまく過ごしているような人々を見るときに、私たちは神様を恨んだり、またその人々を妬んだりする、でそういうことがですね、疎ましく思うような、羨ましく思うようなことがあると言いますね。でもですね、聖書は言うんです。だから復活が大切なんですよ。復活という物差しで物事を 見ていかなければ、この世の人生だけで、この世の力だけで物事を図っていくと、それでおしまいとなっていきます。だってもう蘇らないって、復活もないって、神の振りもないって、永遠の命もないって考えるのは、この世だけのその基準で、この世だけの物差しで、私たちは自分がどう生きているのかということを判断しなければいけません。でも聖書は永遠の物差しで、そして 復活のよみがえりの物差しで物事を見ていくときに、この地上での生涯は限られた人生で、私たちが神の国で永遠に生きるその命はもっとさらに長い生き方なんです。ですから私たちはこのイエス様がよみがえられたということがどれほど私たちのものを考え、ものの基準をこう考えていく、とても大切なこの視点を私たちに与えてくれるというものなんですね。聖書の中にもアブラハムの予定によるラザロという小敷おでき一体の人物のことが書かれていて、そしてお金持ちのことも書かれていて、でもラザロも神様のもとに引き上げられていくと、そういうことをですね、私たちは、聖書から示されています。ですからよみがえる、イエス様がよみがえられた、復活されたってことがとても大事なことになるんですね。さて最後にですね、三つ目に、考えることは、私たちはどういうふうに、復活していくのかということなんですけれども、聖書は私たちがよみがえっていくときに、朽ちる体で私たちよみがえるということではないと言ってるんです。朽ちない形で体で私たちよみがえる、霊魂だけが、魂だけがよみがえるって聖書は言ってないんですよ。体がよみがえるって、イエス様がよみがえったその様子が聖書の中に書いてあるんですが、誰でもイエス様に気づきました。イエス様って呼びました。ですから私たちはよみがえるその姿、体というのは、あ、こんなに光るんだねって分かる、そういうよみがえり方なんですね。そして私たちのその体は栄光の体、言葉では表すこともできない、イエス様が言われた栄光の体に変わっていくって約束してるんですね。イエス様がよみがえられたあの体もやはり不思議な体でしたね。全部閉じてるはずのドアを入ってこられたって書いてあるんです。ですから私たちのこの地上の体とはちょっと違う、こうそういう栄光の体をですね、私たちは変えられていくということなんですね。今日朝の教科学校のクラスはね、マーガンというこう重い皮膚病のものが、そのヨルダン川に7回浸かることによって、そして子供のように綺麗な肌に変わっていったって、そういうお話だったんです。とても不思議なことですけれども、朝の教科学校の礼拝ではですね、比嘉森武先生がお話になったんです。森武先生はいつもスクリーンにですね、絵を出したり写真を出したりして私たちはお話を聞くんですけれども、今日一枚の写真がですね、私とても興味深く思ったんですね。それはナーマンという将軍がですよ、雷病というか重い皮膚病に帰っていたものが7回川に沈んで起き上がって、とってもこうみんな回復したらよかったっていう画面がですね、スクリーンに出たんです。その時にナーマンは手を挙げてこうしてこんなに良くなったよってそういうことをアピールしてたんですが、それを見てる一人一人の顔というのはですね、どこを向いてたと思いますか？それはナーマンの顔を向いてたんじゃないんですよ。ナーマンの体を見てたんですよ。あの皮膚病、重い患っておできがいっぱいの皮膚病にですね、みんな注目してたんです。ナーマンに対して、ナーマンはこう天を見上げながらですね、自分の良くなった体を指し示していたんですね。他の人々はみんな本当だろうかと言ってナーマンの体を見てたんです。その一枚の写真がですね、とても私の心に残ったんですね。これは私たちのよみがえり、人々は本当だろうかと思って私の体を見るかもしれない、注意深くチェックするかもしれない。でもそれ以上に、ナーマンが癒された以上に、私たちがよみがえるときに永遠の 栄光の体を持って私たちが蘇る聖書はお約束しているんです。ですからこの神様のこの恵みというお力というのですね、本当に私たちがしっかりと心に留めて歩んでいく必要があります。私たちが栄光の体に変わるときですね、ハンディを持ったままで栄光の体になるわけじゃないんですよ。ハンディを持って目が見えなくても手が効かなくても、それからこういろんな病を持っていても、それらをみんな解決されて目が見える形で一番良いベストの様子で私たちは栄光の体へと変わっていく、それが聖書に語っていることなんですよ。ですからこの地上だけの中で私たちは物事を自分のことを考えて、そしてこう活することを考えているだけではなくて、私たちが神が用意した永遠のこの神様の視点の中で、私が神の子として神の永遠の命を得るものとして歩んでいくと、そのことをですね、私は今日確認しておきたいと思うのです。ですから今日皆さんの前にいる方々も最高の栄光の体で私たちをお迎えするお方々なんです。そして私もいつか神のもとに召されますけれども、でも私もみんな同じように栄光の体に変えられて、私たちは神の国で永遠に過ごすことができる、その約束をイエス様はしておられるんです。ですから今日このイエス様が蘇られたということがどれほど大きな祝福の源である、そのことをですね、みんな心に留めて歩んでほしいと心から思っております。でお祈りします。愛する天のお父様、今日私たちは神様の御言葉、特にイエス様が復活されたって蘇られたって、そのことをもう一度こう考えていきました。イエス様は、神様は一人を与えるほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びない永遠の命を得るためです。私たちには、私たちが脳にされている場所がある、そのことを神様は私たちに語っています。今日先に召された方々も、また今本当に生きて歩んでいる私たちも、共に等しく神の御前でこの聖書の語る真理に触れ、そして思いを巡らして神様の御心を伺う機会が与えられたことを感謝します。どうかお一人お一人に神様の豊かな祝福、励まし、慰め、そして私も、栄光の体に変えられて蘇れる、そのことを心に刻み歩んでいくことができるように助けてください。このようにイエス様の名をとしてお祈りいたします。